おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話は、
いや、なんかやっぱり少しずつ日差しが明るくなってきて、
はい、
春が近づいてきてますよね。
そうですね、
よく、まあ、寒さ暑さも彼岸までって言われますけれども、
はい、
関西では東大寺の水取りが終わったら春になるっていうふうに言われています。
はい、
で、まあ、今日は東大寺のお話をしたい
と思います。はい、お願いします。
まあ、東大寺のお水取りについては以前もお話したことあるんですけれども、
そうですね、
二月堂の、まあ、修二会の中で開催される行事です。
はい、
まあ、修二会とは過ぎ去った前の年のね、汚れを懺悔して、来るべき新年の国家の平安とかですね、豊作を祈る、まあ、そういう行事で、毎年旧暦の2月に行われています。
はい、
東大寺以外でも修二会っていうのは行われているわけです。
ええ、
で、まあ、ただその東大寺の修二会っていうのは752年にですね、まあ、東大寺を開いた老弁大僧正の弟子ですね、
はい、
実中っていうのが初めてですね、なんと1200年間中断されることが一度もないわけですね。
はい、
で、今年でですね、1270回目ということですので、
ええ、
まあ、すごい長い長い歴史のある行事だということになります。
そうですね、
まあ、ですから兵士によるですね、南都の焼き討ちですね、
はい、
まあ、清盛の五男の重衡が焼き討ちするわけですけども、
はい、
この時にもですね、この修二会は行われてたという、
はいはい、
まあ、ちょっとやそっとではやめない、
うん、
まあ、コロナなんぞには負けておられないっていうようなことかもしれません。
そうですね、
たださすがにですね、今年はその蓮行衆と言われるお坊さんたちはですね、
はい、
PCR 検査を受けてから行に参加される
時代ですね。
そうですね、
はい、
で、東大寺そもそも九州からこの近畿にかけてですね、天然痘が蔓延したことを受けてですね、
はい、
特にその聖武天皇の皇后であるですね、光明皇后ですね、
はい、
光明皇后なんかがかなり力を出してですね、
ええ、
この東大寺を建てた。ですから国家の安営とかですね、その政治の乱れなんかを整えるために、まあ、鎮護国家の寺だっていうふうに言われています。う
ん、はい、
で、その東大寺のお水取りなんですけれども、このお水取りでですね、米5000石ですね、都波の印っていう名前が必ず出てくるわけですね。
はい、
米5000石を寄進したですね、都波の印っていう、まあ、富山県出身のまさに都波の方ですけれども、
はい、
天平19年にですね、東大寺の大仏の造立のために米5000石を寄進するわけですね。
はい、
で、都波の印のおかげでですね、毎年ですよ、この1270回ずっとこの都波の印が出てくるわけですね。で、都波の印っていうのは実はその大友のやかもちが越中の国主に赴任した時にご縁があって、
はい、
東大寺にこの米5000石を寄進したというふうに、うん、言われています。
はい、
どうもそのこの頃東大寺はですね、行き詰まっていたみたいで、財政的にですね、まあ、なんとかしなければならないということで、で、特にその大友氏っていうのは時の権力者である、まあ、立花の諸江という方とものすごくまあ仲が良かったわけですね。うん、
はい、
ですから諸江を応援するためにですね、まあ、都波の印はですね、まあ、5000石ものですね、お米をまあ寄進したということなんですね。
はい、
いや、今でもその富山と奈良ですけども、私車で移動すること多いんですけどね、どんなに頑張っても5時間ぐらいかかるんですけれども、
うん、はい、
当時のことを考えますとですね、5000石の米を俵に詰めて奈良まで運ぶっていうのは、まあ、相当の苦労だったんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、そうですね、
まあ、それゆえにですね、こう毎年このように名前を読み上げられる、まあ、栄誉に良くしたっていうことじゃないかと思うんですけどもね。
はい、
本当にその当時の苦労を忍ばれるとともにですね、奈良と富山県 の深い深いつながりですね、
はい、
毎年このお水取りの度に感じています。
うん、本当ですね。まあ、そういう意味では富山県民としても非常に誇らしいですよね。
はい
はい、どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。